ございます。それでは礼拝を始めたいと思います。望みも消えゆくまでにを賛美しましょう。ラララララララララララ3、はい。
望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。だが心は安きを得、数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。
アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。恵みを持てること、心から感謝いたします。私たちの霊の目を開いてください。あなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様が導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、出エジプト記21章1節から11節です。では、拝読します。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身できたのなら独身で去り、もし彼に妻があればその妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、とまたは戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を切りで差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。彼女はもし彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女を贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。もし彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって取り扱わなければならない。もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることはできる。アーメン。内容をまとめます。ヘブル人の奴隷を買う場合、7年目には自由に去ることはできます。妻や子がいる場合、彼らを置いて去るのですが、残りたい場合は耳を切りで差し通し、いつまでも主人に仕えることはできます。次に自分の娘を女奴隷として売る場合、男奴隷が去る場合のようではなく、定めによって取り扱わなければなりません。では、主から示されたことをノートに書き記していきたいと思います。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、私は2節で7年目に奴隷であっても自由の身として解放されるということと、あと5節6節でこの奴隷が主人のもとに戻りたいときは 戻る、一緒に生活、変わらずに奴隷として生活できるようになるということなんですけれども、その奴隷がはっきりと、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって採択ありませんと、はっきり言わなければならないということと、あと、奴隷の身分の方が自由の身となって去るよりも良いという、恵まれているということもあるのではないかなとも思いました。以上です。
はい、この4節のもし彼の主人が彼に妻を与えて、そしてこの子供たちが生まれというところですけれど、すべては主が与えてくださるものだなということを教えられました。そして主人の背後に主がおられるなということを思わされました。ですから主人に仕える結果与えられたものと、そして主人に仕えなければ、日本語おかしいな、主人に仕えた結果すべてが与えられたものであって、この主人から離れるならば全てを失うということを教えられました。また主は一人のこの時代にあっても女性を人格として大切に扱っておられるんだなということを7節から11節を通しても、男が勝手に様々なことをすることを許さないで、そして最後に11節にあるように3つの十節に書かれていることを行わないならば無償で去ることができる、そういう奴隷に対してもこのように人権を保障しておられるなということを教えられました。以上です。
はい、私もまだしっかりと深いところまで行けてないんですけども、2節に目が止まっています。ヘブル人の奴隷を買う場合は他の場合と異なりまして、7年目には自由の身として、その奴隷は去ることが許されているということ、まず目が止まりました。ただ細かいいろいろな状況があって、やはり主人との関係においてそこも変わってくるんだなということを思わされています。以上です。
シェフしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を示しておられるかもそうしましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、御父と約束ということで1節から6節まででございます。罪とサタンの奴隷であった私たちをご自身の奴隷として、しもべとして買い戻してくださったお方です。けれども信仰というものは自由であり、そしてすべてはこのご自身によっていただいた恵みでありますから、パウロのように主ご自身の奴隷となりたい、奴隷でいたいというものは、自分を十字架につけて完全に主人に捧げきる生き方をしなければならない。そうすればいつでもこの主人である神のしもべとして生きることができるということでございます。そして教訓、また御父と教訓ということですけれど、私たちがクリスチャンになって以来いただいたものは全て主の恵みであって、そして恵みとして私たち一人一人に与えてくださったものであるということです。いただいたものは、それが4節でございました。以上です。
はい、私は5節を通して天のお父様の愛について教えられています。天のお父様について教えられています。しかしもしその奴隷が、私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって最大がありませんとはっきり言うならと書かれていて、このようにこの奴隷が、イスラエル人の奴隷がはっきりと申告するときに、 自由とされる、まあ、そもそもは6年の働きを終えて、奴隷としての身分から自由にされるんですけども、あえて、こう、主人の奴隷として、生涯使えていきますと、その表明をするケースもあるということなんですけども、このことを通して、天のお父様は、のことについて教えられています。天のお父様は、本当に、この深い愛を持って、私たちを、奴隷の、罪の奴隷から自由にしてくださり、その愛で満たされた私たちを、この生涯、この主人に仕えるものとして、導いてくださるお方なんだということをここから教えられています。
私が目に留まったのは、この一節、まず一節のところから、あなたが彼らの前に立てる定めと書いてあるので、神様がモーセを通して与えられたその定めということで、神様は指導者を通して、群れ全体に、その、この時はその立法ですけれども、定めを与えてくださるお方だなと思いました。それから、2節のところで、7年目には自由の身として無償で去ることができる。このところから、神様は、ヨベルの年もそうですけれども、定期的にその解放する時を設けて、社会全体を、これ、福祉的な意味合いもあって、一度リセットされるという、まあ、ユダヤ人はそのように捉えているというふうに聞いたんですけども、今もそういうことが行われていると聞いたんですけども、貧富の差が大きくならないようになど、まあ、本当にこういう社会全体を良くするために定めを受けてくださるお方だということ、私たちの群れに対しても、全体の益となるために、このリーダーを通して定めを与えてくださるお方だなと思いました。それと、全体を通して、実会の次に神様が真っ先におっしゃったのは奴隷のことであって、本当にその中で、群れの中で一番弱いものに虐げられているというか、社会で虐げられているものに、まず目を留めておられるお方なんだなということも教えられました。以上です。
神子の接する時間を持ちましょう。はい、それでは準備ができた方からの立ち合いをお願いします。
はい、私は本当の自由を得ているかなというふうに思わされて、いろいろ時間的なに縛られてるなというふうに感じることがあるなというふうに思わされました。ので、本当にこの時間に追われて縛られて何かやらされているとかそういう感覚ではなくて、かえって本当に主がこの私の時間生活を収められるように本当に御心が行われていることをしっかり確認しながら、一週間のスケジュールを点検して、実践していくということを示されました。以上です。
はい。私は特にこの4節と6節のところです。クリスチャンになって以来の恵みをもう一度振り返って、そして一つ一つの事柄を感謝していく一日としたいと思います。また、6節にあるように、自分の耳を霧で差し通すということは、雑音を排除し、人間的なものを排除し、主の御声、感謝をする中で主の御声を聞くことに努めようと思いました。以上です。
はい、私は、最近、職場で、職員の中で、とてもこういろいろな市場のことで、苦しんでいる、がんじがらめになっている方がいらっしゃるんですけども、本当に主は、そのような、罪の首からも、その罪の奴隷の首からも、自由にしてくださるんだということを、何かしらの形でお伝えする必要があるなと今日は思いました。さらに、まずは、祈 っていこうと思います。以上です。
はい、私は、まだちょっと具体的には適用できていませんけれども、が見ておられるように、まあ、弱い方々のために、まず目を注いでいきたいなというふうに思いました。以上です。
はい、私は、イエス様にあって自由人だということを思いました。神様の御心を行うためにでも神のしもべとなることを選んで今に至っているなということを思いました。自分の自由を今日も積極的に用いて人々に仕えていきたいなと、魂に仕えていきたいなということを思いました。今日も学びやまた日本語教室があるんですけれども、喜んで仕えていこうということを今日は思わされました。以上です。では祈ります。神様、感謝します。私たちにあなたの御声を聞かせてくださり、あなたがどれほど憐れみ深いお方であるかを今日も教えてくださったことを感謝いたします。与えられた御言葉を握りしめて一日を歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。